4月最初の日曜日の今日は、教会の暦では四旬節の最後にあたり、次週は聖週間、ホーリーウィークと呼ばれる一週間となってまいります。イエス・キリストが十字架へと歩まれた道を共にたどる一週間が聖週間でございますが、そういうタイミングで今日読む福音書の出来事は、マリアが主イエスの足を高価な香油で拭うという場面であります。朗読を聞きながら、その場面を思い浮かべた方も多いことと思います。出来事を思い浮かべる、想起する、これはとても意味のあることでございますが、一人一人が思い浮かべるイメージというのは当然のことですけど、その人それぞれであります。全く一致しているということはございません。そのことは私どものイメージだけがそうだというわけではなくてですね、実は福音書もそうです。今日のこの出来事は4つの福音書全部に記録されております。同じ出来事を記録しているのですけれども、周辺の状況の描き方が書き手によって異なっているところがあるんですね。例えばマタイ福音書とマルコ福音書、この2つの描写はとてもよく似ています。マタイとマルコではこの女性のことをですね、一人の女というふうに記しています。一人の女ですから、名前もないし素性もわからないんです。ルカ福音書は少し違っていまして、おそらくこれも同じ出来事と思われる記事がございますが、そこにはですね、この女性のことが何と書いてあるかというと、罪深い女というふうに書いてあるんです。そして今日のヨハネ福音書では、今ご紹介したマタイ、マルコ、ルカ、いずれとも違っておりましてですね、もう皆さんもお分かりになっているように、この女性をマリアという名前で紹介しています。それも聖書の他の場面にも時々登場してくるよく知られたマリア、マルタの姉妹のマリアなんです。彼女の弟ラザロが、今読んだところにも書いてありましたが、ラザロがイエス様によって生き返ったということでも知られているベタニアに住むマリアでございます。ここまで具体的にヨハネは書いているんですね。本当のところこの女性が誰だったのか突き止めたいところですが、はっきりとは残念ながら分かりません。もう一つの違い、この高価な香油なんですが、イエス様の体のどこに注いだと書いてあるかでばらつきがあるんです。マタイとマルコを読みますと、この香油をですね、イエス様の頭に注ぐって書いてあるんですね。ルカと今日のヨハネ福音書においては、足に香油を注いだって書いてあるんです。おそらく両方じゃないかなって私は勝手に想像するわけでありますが、そのように他にも細かな描写が 違っていたりするのでありますが、私どもが聖書の御言葉と向き合うとき、そうした違いはさほど問題にはなりません。なぜならここにはすべての福音書に共通する一つのことがはっきりと出ているからであります。その一つのこととは、一人の女性がイエスのために非常に高価な香油をふんだんに注いだという点であります。この点で全ての福音書が一致しております。ここから聞こえてくるその食事の席に集まった人々の会話、そしてイエス様の言葉、そこに今日四旬節第五主日、受難週を直前に控えたこの日、私たちが聞くべき御言葉があるのであります。マリアが純粋な、そして非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエス様の足にそれを塗る。リトラという言葉はなんかリットルと似てますよね。おそらく語源は同じだと思いますが、だいたい300グラムぐらいだそうです。当時の土量衡でいくと300グラムちょっと、油の重量ですから水と同じように考えない方がいいかなと思いますが、だいたい、まあ私どももそれこそイメージでだいたいどのぐらいの傘になるのかというのが見当がつくと思いますが、それを惜しみなくふんだんに使って、まあ、塗るというよりもかけるって言った方がいいんでしょうか。イエス様の足にかけたのであります。その途端あたり一面に香油の香りが漂っていきました。その時聞こえてきたのがイスカリオテユダの一言でありました。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。多くの方々はこういうふうに言うかもしれません。もったいない、もったいないだけでなく、このユダの言葉にはそこに倫理的な価値観というものを持ち込んでいますね。貧しい人々に施すために使った方がよかった、こう言ったんであります。貧しい人々への施しのために、これは今日でもそうですが、誰もが共通に持つべき一つの大切な価値観なんですありますが、ヨハネ福音書の中でヨハネはこのユダの発言に対して批判的な書き方を残しているわけであります。けれどもこれは、この行為はイエス自身の教えと矛盾するものではないのです。一方ユダの言葉はもうすでに彼はイエス様を見放して、心がイエスから離れてしまっている人でありましたから、そういう人の発言として聞かざるを得ません。確かにユダはこのあと間もなくイエスを裏切っていくことになります。このイスカリオテのユダの発言は、ヨハネがコメントしたように貧しい人々への施しということを心にかけていたからではなかったのです。さてもったいないかどうかなんですが、イエス様はマリアのこの行為を理解し、それを受け入れました。ですから主イエスはもったいないことをしたとは全然思っていないのです。 そしてこう言います。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りのためにそれを取っておいたのだから。私の葬りのために、この言葉を聞き逃すことはできません。当時、まあ、今もそうかもしれませんが、イスラエルの人々が葬りの時にすることは何だったか、それはエンバーミングであります。火葬をする日本ではあまり馴染みがないのでありますが、土葬が一般的な地域ではこのエンバーミングというのは一般に行われているようであります。遺体の保存や腐敗を防止するための遺体に施す特別な処置のことをエンバーミングと言いますが、思い出すのはですね、イエス様が十字架にかけられて命を果てた後に墓に葬られていくわけでありますが、すぐその後で女性たちが墓に出かけていくときに携えていたものがありましたよね。香油です。その女性たちが持ってきた香油はイエス様の遺体に施すエンバーミングの香油と香料だったのであります。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。マリアが持ってきたこの高価なナルドの香油が何のためだったのか。それを足に振りかけて自分の髪の毛で拭うという行為によって彼女が何を伝えたかったのか、イエス様には彼女の気持ちが立ちどころに分かったのであります。イエスと弟子たちはこのベタニアにあるマリアとマルタの家を拠点としてですね、エルサレムでの宣教活動を続けていました。この出来事は杉越祭の6日前というふうに書いてありますから、1週間ですね。おそらくもうこの後はイエスたちはガリラヤへと戻らなかったんだろうと思います。ずっとここに滞在して毎日エルサレムに通っていたんだと思います。ここで数日過ごした後にいよいよイエスの最後の悲劇が訪れることになります。杉越祭の6日前、マルタとマリアが用意した食卓にはイエス様とイスカリオテのユダだけでなく、もちろん他の弟子たちもいて食事を共にしていたことでしょう。この時他の弟子たちは何を思ったでしょう。香油がイエス様の足に注がれて部屋中にその香りが立ち込めました。その香りに彼らも気づいて、きっと何かを感じたはずです。あるいはその女性の行為を見て何かを思ったはずです。エンバーミングの香りだ、そう思ったかもしれません。誰かが亡くなった時のことを彼らも思い浮かべたかもしれません。けれどもこの香りがイエス様のエンバーミングの香りだと思った弟子たちはいたでしょうか。この香りからイエスの最後を連想した弟子たちはいたでしょうか。むしろこのイスカリオテのユダが言った一言を聞いてですね、心の中ではそうだそうだ、もったいない、そう思ったのではないか、そんな気もするのであります。まもなく訪れるエルサレムでのイエスの最後、 この神の時を間近に控え、いつものようにベタニアで食事をするイエス、そしてイエスの言葉にじっと耳を傾けて熱い信頼を寄せてきたマリア、ナルドの香油の香りはイエス様とマリアにとってはこれは葬りの香りだったのです。弟子たちが嗅いだ匂いとは異なっていました。香りが部屋中に広がった後、マリアは自分の髪の毛でイエス様の足を拭きます。この行為はイスラエルだったら日常的に人々が見かけるというわけではありませんので、弟子たちもきっと驚いたでしょう。異様な光景をそこで見たのであります。私どもは今これを過去の出来事として聞いておりますので、異様な光景と言われてもいまいちピンと来ないかもしれませんけれども、改めてこの場面を思い浮かべてみるとですね、やっぱり異様ですよね。顔をイエス様の足にくっつけるようにしてひれ伏して、自分の黒髪で足を拭うその姿を皆さんは思い浮かべたでしょうか。映画監督がこの場面を一つのシーンとして撮影するとしたら、ここは監督の思いというのが色濃く出てくる場面になると思います。作品全体における位置づけとしても大きな意味をウエイトを占める一場面でしょう。ある監督はひょっとするとこれを美しい場面と思ってそのように撮影するかもしれませんけれども、また別の監督はこれは悲しみだ、ここを強調して描くかもしれませんけれども、その場に居合わせていた一人としてこれを見るならば、美しいとか悲しいとか思う前にやっぱりこれは驚きだったのではないかと思うんです。さらに言うなら、なんて愚かなことを、このイスカリオテのユダのような感情も走るような気もするのであります。恥をもいとわず髪を振り乱し、無心にイエスの足を拭う姿に感動的な美しさは見れない、そんなふうにも思うんです。しかしすでに起こった出来事を分かっている私たちにとりまして、この場面からもう一つのことを思い浮かべるんであります。このあと数日後に起こる一場面です。聖週間の木曜日、弟子たちと食べた最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちになさった行為です。イエス様が手に手拭いを取って弟子たちの足を洗うという場面を思い起こすのであります。これもまた異様な行為です。高価なナルドの香油を惜しみなく使い切って自分の髪の毛でイエスの足を拭く、これは 多くの人々の支持を得られる行為ではなかったんです。むしろ非難を受けてしまったのであります。けれどもこの異様な行為からイエス様はマリアの愛と恐れとイエスへの信頼を受け取ったのであります。そしてマリアは、マリアだけは十字架へと向かわれるイエス様の心の内にある神様への愛、神様への恐れ、そして神様への信頼をマリアは見ることができたのです。十字架が神の時であって神様の出来事なのだと、この時マリアだけが信じることができたのでした。祈りましょう。主なる神様、どうか私たちもイエス様の心を理解するものとしてください。あなたの前にへり下り、あなたから受け取ったたくさんの恵みと賜物を感謝しつつ、あなたが十字架へ向かわれる時も、そこにあなたの救いを見出すことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。